いろんな習い事、武道でもそうだけど、型に従うのは悪い癖を全部捨てるためなの。みんな悪い癖、思いの癖があるから、それを捨てるために型に習うんだよ。その後その型も捨てないと。そしたら自由時代に何でもできる自分になるんだよ。習う型はたくさんいらんの。一つの型だけでもいい。一つの型だけを一生懸命練習するだけで、悪い癖でも捨てられる。たくさん習うとね、それがまた掴んでしまった、身についたままでしょ。それを捨てるのが大変なの。いろんな言葉は最初は思いを捨てるために、まらん悪い癖を捨てるためにプラスの言葉をいろいろ使ったり、だからマイナスの言葉を捨てるために無限の無限のプラスが無限にいっぱい唱えたらいいし、暗い心を捨てるために無限の無限の輝きが無限にいっぱい唱えたらいいのね。それでそういう言葉も一つに絞り込むっていうと、全部中に持ってるありがとうございますが一番になってくるよね。それを新たに新たに受け直したら、まあ、こう掴まない、縛りのない生き方になる。過去に縛られていると惰性に流れる。でもいつも新たに受けてくるという。新たに今これっていうのがいい。だからいつも絶対の中心から新たに新たに受け直すという気持ちで唱えると本物になってくる。でも油断したら思いの心になるね、伊達に流れでね。そうすると絶対の中心から出てきた言葉を忘れるの。過去の伊達で唱えてる感じになったら、やっぱりそれは捨てないとダメよね。縛られてしまうね。だからいつも新たなるって付け加えると、過去を使わなくなってくる。言葉の積み重ねたものが真になるから、どういう言葉を積み重ねたかによって信念が全部違うのね。信念が五感六感の感覚器官の色眼鏡になるのね。心に過去の言葉全部消されて何もない状態だったら、今使う言葉通りのものを神様から波はあって受け取れるのね。一瞬一瞬がもう言葉通りに受け取れるね。これが本当のお祈りになる。五感六感とお祈りの感覚の直感とは違う、ね、お祈りは五感六感を超えないから、ね、直感で神様だけを、神様の現れだけを感じ取るのがお祈りになる。それも言葉通りに神様からはプレゼントって受けられる。で、本当のお祈りはだから神様の言葉を受けないとだ。本当の真実の姿だけ、本当のプラスだけ、本当の輝きだけって受けないとね。だから神様の世界を言葉にすれば、もう本音になってくる。神の世界にないものを言葉にしたらこれは違うね。人の思いに、テレビの画面に一枚スクリーンが貼られてる。前眩しいと目を痛めるからテレビに黒目が根が貼られてるわけで、マイナスの言葉言ったら積み重ねてると黒い色のフィルターが入るわけで、その上にそこにちょっと汚れがつくわけ。同じ姿で映っててもマイナスに見える。感謝の世界で受ける番組はプラスの姿ばっかり。絶対感謝までいかないと本当の実像は見えない。本当の実像、実の姿っていうのはアマテラスみたいな様の本当の姿だから表現じゃないんですね。表現の方はあくまでも表面の姿ね。もう出てるだけの姿だから、一番末端の姿、それが表現になる。その表現はプラスばっかりなんだけど、その表現を見るときに色眼鏡を通すか通さないかによって違うのね。 プラスのことが加えてもマイナスは消えるわけじゃないよね。単なるプラスの言葉ではプラスの言葉は積み重なるんだね。お祈りでないとダメ。過去の一切を消すだけのお祈りに変わってこないとダメね。それは神様から新たに受け直すっていう、こういう感謝の心がいるんですね。普段普通に使っているプラスの言葉は積み重なる。過去を消す力はないよね。プラスとマイナスのことはどっちがいいかというとプラスの方がいいの決まっているけど、そのプラスの言葉を使ってても過去を消す力はないのね。どんどん溜まっていく。それが信念となってプラスの信念になるけどね、溜まっていくのよね。でもお祈りになった時は過去のことを消してくれる。だから神様を無視してプラスの言葉を使ってもそれは違うね。お祈りにならないから過去の言葉は絶対消える。プラスの言葉でもどんどん積み重なるね。全て神様から一瞬一瞬受け直すっていう気持ちでプラスの言葉を使うと、そのプラスの言葉に波の合う神様の言霊の響きが降りて祈りになって過去を削る。それで神様現れて姿で自然にずっと出てくる。そこまでいったら感謝の世界。思いの世界から感謝の世界に抜けるのにも一大決意がいる、一大勇猛心って必要な。絶対過去をつかまないって言わないといけないよね。絶対マイナスを大事にしないって言わない。本当の神様は何かって考えないといけないよね。神様をどう言葉で表現するかが一番大事ですね。神様を神罰の神っていう語彙もあるわね。ただ神罰の神を感じるんだよね。神は愛の神って言ったら愛の神様を感じるんだ。神様がこの世を作ったって創造主って言ったらこんなつまらん創造主になる。本当の絶対の世界を作った神様だったら素晴らしいけど、この世を作った神様なんて出来損ない神様、不完全な神様だよ。だから神様に対してでもどういう言葉を使うかによってね、みんな受け方が変わるわけよね。それもやっぱり自分の使う言葉通りに全部感じる。だから言葉っていうのは本当は一番大事だよね。言うだけで、聞くだけで、言うだけで、みんな自分の心の中に入ってくるんだ。普通は意識してないもんでも、言うだけで全部心に定着してる。覚えてないっていうのは、いっぱい出せないだけなの。本当はみんな入ってるの、心にね。一目でパッと見るでしょ。もう全部心に入ってしまうのも。ただ自分が思い出したいものだけをピックアップして思い出す。でもみんな入ってるのね、見たら。だそれを消さなあかんの、本当はね。全部消さないとダメなんだけど、消えないよね、なかなかね。だからマイナスを見たら、マイナスは必ず自分の心に定着するから、それ必ず番組に運命が出てくる。何も望んでないのってなるのね。でも見てしまったらね、また聞いてしまったらダメだよね。マイナスのニュースをね、でまたそれを言葉にしたらダメだよね。こんなことがあったって言うとまたそれも心に定着してしまうからね。だからマイナスは一切言葉にしたら本当はそうそう。だからそれをどうして消してもらうかよね。プラスの言葉だけ選び続けて打ち消せるかって、そう簡単じゃない。消せないよね。 マイナスの上へダブラってプラスを加えていくだけだから、それで本当のお祈りが必要になる。念力じゃダメやね、お祈りがいるのね。だから神様の助けを受けないとならないね。で、神様の助けはいつも新たに新たに降り注ぐ本当の光だから、本当の感謝の行がいるのね。一瞬一瞬神様から新たに新たに受け直すっていう行がいるの。そして神様の世界を言葉に表して、新たに受け直すっていう気持ちで、受け取るような気持ちで言葉を使う。お祈りになった時に過去を消してくれる。過去のプラスもマイナスも全部、言葉を全部消してくれる。その時に本当に力が出てくる。奇跡起こる。だから神様に向けて一心不乱に祈り言葉を唱えるのが一番効果が大きい。中の大神様へ向けるのが一番だけど、個別の観音様なりお不動さんなりってね、いろんな神様に向けるのもね、こう一心不乱に心を向けたらそこからの助けは受けない。でも本当は宇宙の大神様は本当の神様から受けるのがいいよね。全方向から新たに降り注ぐのね、もう強烈な光を浴びる方がいい。本当の神様っていうのは全方向から降り注ぐ大光源ね。一個一個の個別のアマテラスを見てもね、無限大の大光源になるけど、それをまた無限にいっぱい溜まれて絶対に中心から降り注いでくるからね。神様への信頼とかね、信ずる力っていうのはみんな人の言葉で定まる。神様への信が崩れるって言ったら人の言葉は先に崩れてる。神様を信じられるかどうかってことだよね。人が自分の言葉で自分の信念を崩してる。神様の方は最初から変わらない。神様は絶対の愛なの。最高のプレゼント与え続けてるだけ。だからそれを受け取るのはその言葉がいるの。神様は絶対の愛だってね。最高のプレゼントを新たに与え続けてもらってる。その言葉で褒めたたえて受け取る心の準備をしないといけないのね。その褒めたたえる言葉を一心不乱に繰り返しくらい唱えてるうちに何か合う。そうすると神様が自分実感できるようになっていく。でもそこへつまらんことが交えたら何が合わないよね。心を透明にしないとダメよね。だから熱き祈りって必要な、熱き祈りを捧げるっていうのが心を透明する一番の方法でね。だから祈り言葉を一心不乱に唱えたらこの熱き祈りになる。だからこう五感も六感も我も忘れてっていう感じよね。祈り言葉だけ一心不乱に唱えるときに本当の祈りの状態に入っていくよね。神様だけっていうふうになったら祈りになるの。この時に必ず大きい神様の力が出てくる。だからそういう時間をいつ生み出せるか。1日24時間今で時間が持て余すっていう状態になっても祈れるかどうかは別なの。時間が良きあるほど甘くなる。本当に忙しい時の方が真剣になるね。そうすると1分間の祈りでも真剣にすると祈りに近づきやすい。また自分の命がいつ死ぬかもしれないっていうぐらいね、追い詰められた時ほど、あいつに順を強いた時ほど真剣になるわね。そういう時の方が本当の祈りになりやすいよね。命がなくなる、過去を捨てることだよね。過去をつかまなくなるから祈りやすくなるね。だから本当の祈りは一瞬一瞬死に切らないとだよ。 一瞬一瞬自分を死に切って消し切って初めてお祈りになる。今の自分を掴んでてお祈りにならないよね。思いの心でお祈りにならないのよね。今の自分を思いの自分を死に切った時にお祈りのできる自分が出てくる。元からお祈りの自分があるんだよね。思いの自分で見るのが色眼鏡通して見てる自分だから見せ物がある。思いの色眼鏡外して見る自分は元からお祈りの自分、感謝の自分がある。感謝の自分は最初からあるのよ。色眼鏡通さなかったら、思いを通さなかったらそのままあるの。だから思いをつかまない自分が大事だ。プラスの言葉だけを使う感謝の自分が本物の自分って言わないとね。プラスの言葉を使うだけの自分だったら感謝の自分になる、元に戻れる。それで無駄ず聞かざる言わざるの修行は絶対いるの。マイナスを見ないっていうだけじゃないの。本当の無駄ず聞かざる言わざるは、ね、無限の無限のプラスだけを見て聞いていってっていうのが本当に。積極的にプラスを相手にする方が本物なのね。いつも無限大へ向けて神様ありがとうございますと言ってる運動になっていく。だから一瞬一瞬大宇宙の受け直しがいる。新しい大宇宙を神様から受け直す。新たに新たに本当のお祈りになったら全部置き換えてくれる。お祈りの修行もやっぱりある意味では厳しい。心の向きをしっかり定めないとね。神様だけに心を向けないと。心を向けたものと自分の意識って同化していくか、向けたものと一体化するのは全部法則よね。どういう言葉を使ってどこへ心を向けるかってね、言葉通りのものに心を向けたところのものと一体化する。だから常に本当の神様へ心を向ける。本当の神様を言葉に表現するっていう大事ね。だからありがとうございますって一言も本当の祈り言葉に変えてありがとうございますって言うんだったら最高の祈り言葉になる。だから本当の神様の宇宙の神様の名前なんだってね、働きの全てをそこに持っている名前なんだって言えば、そういう意味で使ったらありがとうございますが悟りへの一番の近道になる。言葉も一つに絞り込む方が徹底できるよね。だから真剣勝負よね。絶対に中心へ光源へ心を向けるいうのはね、真剣に受けて心を向けていかないと、いかにでもスピードが速いから川の流れと同じで押し戻されていくのね。上流へ遡ろうと思ったら力がいるのに、真剣に泳いで川で遡らなきゃダメだね。で神様でかいも光の流れに逆らって桶入っていかないとね。だから本当の真剣勝負で一瞬一瞬を大きく受け直すのがいる。この練習を積み重ねたら絶対打点流れない自分になる。ただ思いの心を知ることはなくなっていく。プラスの言葉だけを使わないと損してるのは自分。なんぼマイナスのことは書いたっていうプラスは絶対受け取れない。それでまたそのマイナスのことは必ず自分に変えるね。天に唾かけてるのも同じ。全部自分に返ってくるだけだね。これは神様に対してしてることやからね、みんな、ね、だから自分の他は神様だけっていうのが本当の姿だね。だから神様から何を受け取るかよね。マイナスの一言は神様に対してプレーせんの。激励に触れると。神様に向けたら大丈夫、マイナスの言葉はね。神様と出会いたかったら、 マイナスの一言を絶対使わないように心がけないとね。それ以上に感じたものを最高に褒める言葉を祈る言葉に使わないと。本当の感じたのでは出会うのは難しい。自分の見ている世界が一つの番組、全体が自分たちと言わないとね。でその番組を大きく変えていかないとね。常に宇宙の神様が与えてくるのを自分が言葉を選んで言葉通りに受け取っているだけ。それで神様から自分にといてね、言葉で受け取っているだけだよね。だから自分の他は神様だけって言わないとね、間違う。常に神様と自分とは一対一の関係しかないって言わないとね、ちょっと油断したら勘違いするよ。一瞬一瞬が大事ね。全て神様の限りです。ありがとうございますよ。何から何まで全て、一から無限まで全て、 100% 全て、全て神様の限りですと言えないとなる。それが自分を消し去る一番の方法よね。1から10までではダメよ、1から無限までよ。
そうやって言ってる時は受け取ってくれたっていうこと、
うん、言葉通りに神様の助けを受けていけるの。ありがとうございますってつなぐんでも、そういういろんな言葉を使いながらありがとうございます受け取る、神様の働きの全てを受け取ろうとするのでありがとうございます。そんな神がなかったらありがとうございますが分かってたら、ね、単なる感謝とかお礼の言葉で終わってしまうね。本当の神様の言葉で表現しないとだよ ね。本当の神様が何から何まで全部してくれてるって言わないと、それでありがとうございますって言うとね、全て神様の限りですよね。ありがたいばっかしの気持ちになれる。ありがたかったらもう恩返しの心だけになる、ねね、あれ欲しいこれ欲しいじゃないよね。求める心一切消えるね。恩返しだけになったら本当のありがとうございますになってる、ね、言葉が間違ってるよね。神様への心が崩れるのはみんな人の使う言葉で崩れてる。神様には責任ないよね。全て人の言葉で崩してしまうのよね。それも自分自身が崩すのはね、神様や他の人が崩してくるの自分で、自分自身の言葉が崩れるのよね、さっきね。だから神様への不動の献身っていうのは、正しい言葉をしっかり積み重ねないと神様は絶対の愛であるっていうのはね、不動の献身って生まれてこないし、マイナスの一言で全部崩してしまうよね。だから責任はみんな自分にある、ね、自分の言葉で決めてる。だからふるいにかけられて脅される自分でも、自分が自分をふるいにかけて脅す人は関係ない。神様もそんなにしないよね。全部自分の責任って言えば自分の言葉通りに全部変わるよね。それで神様のは一生懸命助けようとしてくれてるから、いくらでも神様を助けてくれるね。言葉の使い方よね。無責任な言葉を使うとダメよね。過去のせいにしたり、環境のせいにしたり、人のせいにしたり、やっぱ責任を他へ転嫁していくと自分が何しても変わらんというふうに思っているよね。大変に変わらんね、それね。全部自分の責任だって全部自分で変えられるってなってこないとね。海底探査も自分の責任言葉通りに選んでいってしまうところがあるよね。
現実を掴んだからね、
うん、
この世のことで責任を取ろうと思ったら
そうな
る、
うんうん、
新たに言葉を使っていることが責任取る。
本当の意味でね、本当の意味ではどういう言葉を今新たに使うかでしょ。その言葉通りに全部定まってくるからね。 過去の残像をつかんでこれをどうこうしよういうのはそれで環境の影響を受けてるじゃね。向こうだからどうのこうのいうのはもう環境のせいにしてるわね。現実世界こうだからっていうのも現実の世界に責任をなすりつけてるじゃない。だからどの番組見てても番組のせいにはできないよね。自分がその番組選びしてるって言わないとね。だから言葉をあなたに選んで定めないとない。本当に言葉通りに全てがなっているって分かったらいいだけ。本当に分かればね。本当は言葉通りだけど。だから神様の世界をこの絵下ろすでね、現実化するんだったら、神様の世界を言葉にしない。だからイエス・キリストさんのお祈りがいいよね。神様の世界を来たらしめたまえでしょ。まだここは断定的な祈りじゃないけどね、この世を変えようではダメだよね。神様の世界をひたらしめたまえでないとダメで、御心の天になるがごとく気にもたらしめたまえでないとね、神様の世界を下ろしてこないとダメよね。普通はこの世を掴んでこの世を変えよう変えようとしてるよね。もうやっぱり思いの世界になってしまうわね。感謝の生き方じゃないのね、正反対だろうね。感謝は神様の光を受けて輝かすね。この世を本当に置き換えるならそうよね。それ以上に神様の世界に住めるようにって言うんだったら、断定的なプラスの祈りが強いだろうね。まあここが神様の世界って言われているとね、言葉通りになっていく。だから最終的には全部自分が選んでる。プラスの言葉だけを使わないとね、神様への恩返しどうついたったら循環するよね。神様との愛の交流ってことでね。それでないと神様の感謝の世界に入れないよね。絶対感謝するかもう一つ上だから、どの感謝の前の祈り言葉を一心ぐらいに唱えて、なおかつ絶対奉仕の生き方がいるよね。絶対奉仕に生きる自分にならないと絶対感謝の世界の住人にはなれない。だから自分が選んで自分を変える、言葉通りの自分に変えていかないとね。自分というのは何かっていうね、これも一番大事よね。自分の選んで包み方に言葉通りの自分よね。それ以外に自分って本当はないもん。例えば肉体が自分って言ってる人でも、肉体が自分という言葉を積み重ねて言ってるね。それも形が自分って思いの心の中にとらわれているのよね。でも本当は言葉が自分ない、言葉通りの自分ない。感謝の自分、絶対感謝自分だったら、一瞬一瞬が言葉通りの自分になって新たに出てきている。過去は全部消えてきている。過去を消えているから形をつかまないだけでね。でも言葉通りの自分になるよね、常に。だから一番自由自在な言葉を使えね。縛りのない言葉、この神様の言葉よね。もう新たな無限の無限何々が無限のいっぱいという言葉は本当の自由の縛りのないことだよね。新たな無限の無限の輝きが無限の無限いっぱいって言ったらね、もう自由自在な輝きで自分一瞬だけよ、一瞬だけね。それを掴んだらまあ過去の残像を追いかけるよ。だから常に新たな一瞬だけの言葉通りの自分っていうのが本当の自由自在な何の縛りもない自分よね。それが神様の本当の姿を生きている自分。